聖書朗読をいたします。マルコの福音書15章25節から32節、教会室内付けの、新改聖書では新約聖書の92ページになります。それでは25章からお読みいたします。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に二人の強盗を、一人は右に一人は左に十字架につけた。道に行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おお、神殿を打ち壊して三日へ建てる人よ、十字架から降りて自分を救ってみろ。また祭司長たちも同じように律法学者と一緒になってイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。キリストイエスの王様、たった今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それを訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。ごめんなさい、32までですね。それでは、宮田先生にメッセージをしてもらいましょう。
こんにちは。今聖書を35節まで読んでくださいました。34でしたっけ、34まで読んでくださいました。最初私が選んだのは32でしたけれども、35まで読んでくださったんですけれども、私は礼拝においてこのように、予定と違ったことが起こるときに神様のご計画は何なのかなと思うんです。そして今日の聖書の箇所ではイエス様が十字架にかけられているシーンなんですね。それを一部切り取って私は今お話しするんですけれども、その時に神様はイエス様がこの叫びを上げられた、最後に今読んでくださった34節を上げられた方だよということを覚えるようにとおっしゃっているような気がします。34節をもう一度読みますね。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。絶望の祈りですね。なぜ私を見捨てたんですか。午後3時です。今日のところ25節から読んでいただきましたけれども、25節にはこう書いてありました。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。午前9時から午後3時まで6時間つけられて亡くなったんですね。これは早いといえば早いです。ただ十字架につけられただけですから、釘付けにはされていますけれども、長い人は何日も十字架の上にいました。裸でつけられるんですね。よく絵とかにある腰の覆いはありません。素っ裸でつけられます。そして体は鞭で打たれた傷だらけですね。その状態で十字架につけられています。何にもできないんですね。こうやって十字架につけられて、鳥がやってきてつついても、動物がやってきても止めることもできません。体を食いちぎられるのを黙って待っているしかないんです。死ぬの、自分が。とても悲惨な最悪の死刑の方法です。その死刑の方法でイエス様は十字架につけられました。26節にはイエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。 罪状書きで王って書いてあるというのはとても不思議なことです。なんでイエス、ユダヤ人の王が罪状書きに書かれたりするのか。ローマにとっては王はローマの王しかいない、本当の意味ではいません。支配者はいません。ですからローマからすればユダヤ人の王としてローマのこの社会を覆そうとした人間なら十分反逆罪で死刑に値します。でもそこまでのものはローマは感じてなかったんですが、ユダヤ人の勢いに負けて十字架に殺してつけてしまいました。ユダヤ人からすれば偽物のということが十分死刑に値することです。そう書いてあったんです。27節によれば、また彼らはイエスと共に2人の強盗を1人は右に、1人は左に十字架につけた。彼らも実はイエス様をあざけったんだとマルコの福音書は書いています。ルカの福音書とちょっと違いますが、この2人もイエスをあざけった。マルコの福音書だけを読むとイエス様の味方をしたのはどこにもいません。ただ一人だけで十字架につけられてみんなからバカにされるんです。29節、30節、31節読んでいきます。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おお、神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない、キリストイスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。みんなからこれバカにされてるんです。ここでイエス様言われてるんですね。イスラエルの王、お前王様らしいじゃないか、降りてこいよ、降りてきたら信じるからって言っています。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字から降りてきて自分を救ってみろ、他人は救ったが自分は救えない、キリストイスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるから。本当に信じたでしょうか。どう思います。イエス様が十字架から降りてきてたら信じてたでしょうか。本当に信じたでしょうか。もしイエス様が何かの力でですね、その釘がどこどこどこどこ抜けていって、そして光か何かに包まれてスーッと目の前に降りてこられたら、みんなは信じたでしょうか。どう思いますか。自分は飛んで逃げたんじゃないかなと思うんです。信じるものはもう分からずに飛んで逃げたんじゃないかなと思います。ってびっくりしてですね。彼らの願いの通りなんですけれど、飛んで逃げたんではないかと思うんです。彼らはイスラエルの王、キリストとか呼んでいます。イスラエル、ユダヤの民は今もキリスト、本当に民を解放してくれる人を待ち望んでいますが、その人に対する先入観があるんです。イエスの中には決してその自分たちの王を見つけることができませんでした。彼らにはイメージがあるんです。キリスト、本当に来られるイエスなら、キリストなら、イスラエルの王なら、ローマやっつけてくれる、ものすごい王様になってくれる、そういうイメージがあります。でも捕まったり鞭打たれたりする救い主は想像できない。神様から離れているような、神様を大事にしない、神様が守れと言ったルールを守ることができないような人、そういう人を大事にするイエスの中には、自分たちの望んでいたイエス、キリスト像を見つけることは彼らには最初から無理でした。彼らにとっては本当のキリストは十字架から降りてこれる王様でした。でもイエス様はそんな方ではなかった。だから彼らには たとえイエスが降りてきたとしても受け入れることはできなかったでしょう。最初から受け入れる気ないんですか。ではあなたはどうですか。神様に対して先入観を持ってないでしょうか。あるいは自分がどんな存在か分かっているでしょうか。自分たちもよく聞きますね。こうしてくれたら神様信じる、こうしてくれたら神様もっと信じるのにっていうことないでしょうか。人によってはこれが答えられたら神様信じることにするという人もいます。私たちにそんなところないでしょうか。あるいはそれは自分自身に対しても言ってないでしょうか。私はこうしたら神様に喜ばれるのに、こうしたらいいクリスチャンになれるのに、こうしたら神様からもっと受け入れてもらえるのに、そう思ってないでしょうか。でもそうはならないんです。人間はとても脆い存在です。とても脆いですね。赤ちゃんの時に手のかからない人は一人もいません。病気になって年を取って本当に体が動かなくなった時に自分の力で生きていける人は誰もいません。何にもできなくなって人の手を借りないと何もできなくなります。それが神様の作られた姿です。もともとの姿で私たちが帰っていく姿なんです。だから私たちは愛し合うことが必要なんです。お互いに励まし合うことが必要なんです。こう言ってる自分の口が痛いというか舌が痛いというかですね、私は決してこれをしてないです。言ってることをしてませんでした。私の子供も妻も何々でなければ絶対ダメだって言ってきたんですね。私クリスチャンですし牧師ですけれども、そうやってきました。もう絶対自由を与えない。そしたら私の子供たちは神様が分からなくなりました。知らないですね。本当のイエス様の素晴らしさを知らないので、今やっと確認しているところです。私は今年30になる長男と今やっとこれを確認しています。少しずつ少しずつ、何々でなければならないといつも言い続けた長男に、今あなたはきっともともと宝だったんだ、それが分からなかったお父さんはとんでもなかったなということを言って確認し直しているところです。私たちは案外自分に対しても周りに対しても、そしてあろうことか神様に対しても先入観を持っていないでしょうか。こうしないと神様でない、こうしないと神の子でない、こうしないとクリスチャンでない、こうしないと私はあなたを受け入れないよ、そんなことを言ってないでしょうか。私は面白いものを、今週メッセージの準備をしていて見つけました。犬の実戒というんですけど、聞いたことある人いますか。犬の実戒、犬のためのですね、作られた実戒というのがあるそうです。でこれは、北欧の方の方で、犬をこう育てていたりケアしている方がですね、これから犬を飼おうとする人にです、与えて渡しているものだそうです。それが元になって犬の実戒としてですね、世界中で広まっているようです。ネットで調べてくださってもすぐ出ますけれども、今日はこれを紹介したいと思います。犬の十戒ですね。犬が自分でこの十の教えを飼ってくれる人に対して言っています。 My life is likely to last 10 to 15 years. Any separation from you will be painful for me. Remember that before you buy me.私の一生は10年から15年くらいしかありません。ほんのわずかな時間でもあなたと離れていることはつらいのです。私のことを飼う前にどうかそのことを考えてください。2番目、 Give me time to understand what you want of me。 あなたが私に望んでいることを私が理解できるようになるまで時間をください。3番目、 Place your trust in me. It's crucial to my well-being. 私を信頼してください。それが私にとっては幸せなんです。とても大事なことなんです。4番目、 Don't be angry at me for long and don't lock me up as punishment. You have your work, your entertainment and your friends. I have only you. 私を長時間叱ったり罰として閉じ込めたりしないでください。あなたには仕事や楽しみがありますし、友達だっているでしょう。でも私にはあなたしかいないのです。5番目、 Talk to me sometimes. Even if I don't understand your words, I understand your voice when it's speaking to me. 時には話しかけてください。たとえあなたの言葉を理解できなくても、私に話しかけているあなたの声で理解しています。6番目。Be aware that however you treat me, I'll never forget it. あなたがどれほど私をどんな扱いをしても、私はそれを忘れない。そのことを覚えておいてください。7番目。Remember before you hit me that I have teeth that could easily crush the bones of your hand, but that I choose not to bite you. 私を叩く前に思い出してください。私にはあなたの手の骨を簡単に噛み砕くことのできる歯があります。でも私はあなたを噛まないと決めていること。8番目。Before you scold me for being uncooperative, obstinate or lazy, ask yourself if something might be bothering me. Perhaps I'm not getting the right food, or I've been out in the sun too long, or my heart is getting old and weak.言うことを聞かない、頑固だ、怠け者だ、そう叱る前に、私がそうならざるを得ない原因があったのではないかと自分で問いかけてみてください。ひょっとしたら十分食べ物を与えられていなかったのかもしれません。外の暑い日の下に長い時間いたのかもしれません。あるいは私の心臓はもう年老いて弱くなっているからかもしれません。9番目、 Take care of me when I get old. You too will grow old. 私が年を取ってもどうか世話を続けてください。あなたも同じように年を取るのです。10番目、 Go with me on difficult journeys. Never sayI can't bear to watch it or let it happen in my absence. Everything is easier for me if you are there. Remember, I love you. 最後の旅立ちの時には、そばにいて私を見送ってください。見ているのが辛いからとか、私のいないところで行かせてあげてなんて言わないでください。あなたがそばにいてくれるだけで、私にはどんなことでも安らかに受け入れられます。そしてどうか忘れないでください。私はあなたを愛しています。もしイエス様を十字架につけた人たちが、神様は何を語っておられるのか。イエス様は何を伝えようとしておられるのか。ひょっとしたら語ってくれているのではないかと思うことができたら、きっと穏やかで静かな中にイエス様を十字架につける、その罪を持つ自分たちを許してくれる神の愛が聞こえたと思います。でも彼らには意味がありませんでした。思い込みというのは怖いものです。私たちもついついそういうふうになってしまいます。でも相手も同じ人間、弱い人間、 どれほど暴力的に見えてもそのうちには違うものがあります。自分のこと言って申し訳ないですけれども、私は人を傷つけたくありませんでした。大草原の小さな家というのが大好きで、お互いに大事にし合う家族が好きでした。でも私の身に染みついたものが、妻に暴言を吐き、子供たち5人を殴る蹴るしました。決してそれはしたくなかったんですが、そうしていました。どうにもならなかったんです。そのために意地になってもっとひどくなりました。でも神様がある時、それはお前のせいだよって言ってくれて、私は変わり始めました。そしたら今もう全くそういうことから自由にされています。今自分のしたことと向き合わさせられる、これもきつい人生歩んでますけれども、でもとても今幸せなところに来れました。もし私の妻と子供が私を諦めて、イエス様が諦めていたら、私はもうここにはいません。また皆さんがこんなしょうもないやつを牧師としてメッセージを聞いてくださらなければ、私はここに立てることもできません。でも家族や神様、そして皆さんの愛によって私はここに立たされています。本当に感謝をします。みんなそうです。この世の中に好きで人を、自分を傷つけている人はいません。結果的にとんでもないことをしています。でもイエス様はその人のためにも十字架にかかり、じっと我慢して、お前はそうじゃないよと言ってくれています。10回何々してはならないという言葉が並んでいます。この何々してはならないっていう言葉、実は違う訳し方ができるんです。しないはずだって訳せるんです。しないはずだ。あなたは人を殺したりしないはずだ。私が作ったんだから。あなたは隣の人の悪いことを言ったりするはずがない。私が作ったんだから。神様の希望と確信が語られているのが10回です。しなければならない、私たちはその言葉をよく使いますけれども、言い換えてみましょう。あなたはそうでなくて愛に生きられるはずだ。そうしたら私たちはお互いに、自分にも優しくなれると信じます。お祈りをします。主なる神様、今日の礼拝を感謝します。イエス様、6時間にもわたり十字架に素っ裸で傷だらけでつけられていました。そして誰も味方がいなくて、降りてこい、降りてきたら信じてやるとか言われました。降りたら愛が現れなくなります。降りたらもっと信じられなくなります。イエス様はただじっとじっと耐えながら十字架の上で人間を信頼して亡くなりました。それはこの地上でいろんな人からいじめられて黙って、それでも希望を持って顔を上げながら生きる人たちの愛と変わりません。弱い人たちが山ほどいます。神様、この一人一人、今泣いている人、寂しい思いしている人、苦しんでいる人、神様から遠いと言われている人に限ってイエス様はそばにいて、そうじゃないと語ってくださっています。どうぞその声を私たち一人一人が聞くものでありますように、そして神の家族として支え合い、愛し合うことができますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。